時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイラブスタジオからお送りしています夕方ワイドくらもんです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイドケンピー通信。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。さて、倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大病院へ行くほどではないけれど、ある程度の検査や診断、治療を可能とする。また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う。この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。そしてその倉敷中央病院リバーサイドに併設しています健康管理センターは地域の皆様の健康維持や健康増進のお手伝いができるよう日々取り組んでいるんです。このコーナーではその健康管理センターから健診や健康に関するさまざまな情報を毎回お伝えしています。今月はこの方の登場です。ご紹介します。倉敷中央病院リバーサイドの健康管理センターから栄養治療室の室長で管理栄養士でいらっしゃいます小野純子さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて小野さん、今日まずは大きなテーマとしては、はい、皆さんにどんなことをお伝えされますか？
もう暑い今夏真っ盛りなので、はい、まあ、夏バテ対策といいましょうか、はい、そういったところ、はい、それからあと栄養の日というのがありますので、それについてちょっと、はい、お知らせできたらと思います。
はい、お願いします。はい、ではまず小野さんがいらっしゃいます栄養治療室について教えていただきたいんですけれど、はい、どんな部署になるんでしょうか？
はい、栄養治療室には管理栄養士が3名、はい、それから管理栄養士の資格を持つ元気なジムさんが1名、はい、はい、いろんなことをやっておりますが、主な業務は栄養指導、それから、入院患者さんの栄養管理、はい、はい、最近はこうチーム医療っていうのをよく注目されていて、まあ、医師、看護師、薬剤師、はい、歯科衛生士やリハビリ療法士さん などと、まあ、チームを組んで一人の患者さんにこう、みんなが連携して治療やケアに当たるっていうようなところも、はい、主になってやっているところではあります。栄養指導の方は健康診断を受けられて、はい、で受診をされて、先生からちょっとこう気をつけましょうっていうようなところで、はい、来られる方とお話もさせていただいております。はい、はい、あとはまあ入院患者さんにお食事を提供しておりまして、その調理業務の方はエムサービス株式会社の方と、はい、委託しておりますので、まあ、メニューの改善や新メニューの作成、うん、まあ、そういったところを一緒に共同でやっております。やっぱりお食事っていうのはもう治療の一環でもありますし、患者さんにとってはお楽しみというのもありますので、このご入院をきっかけに食の大切さっていうところもお伝えできるように心がけております。
はい、はい、なるほど。じゃあ本当に大切な役割を担っている栄養治療室ということになりますね。はい、はい、でよく栄養栄養というふうに小野さん言うんですけれど、はい、そもそも栄養って何なんですかね？
そうですね、栄養難しく考えてしまいがちなんですが、はい、実は食べること、それから必要な栄養素を体内に取り込んで体を作る、はい、まあ、そもそも、まあ、私たちの体っていうのは、まあ、食べたものでできてるって言っても過言ではないので、はい、まあ、食べるっていうことは生命維持につながるということを、まあ、皆さん知っていただいて、まあ、それなおかつ幸福感とか満足感、まあ、こういうことを与えるっていうところ、はい、でその栄養っていうのは、まあ、難しく考えがちなんですけれども、はい、まあ、誰かと一緒に食べるとか、それから思いその人を思って作るとか、はい、バランスが取れた食卓、うん、食事っていうところに、まあ、心が満たされるっていうところも、まあ、栄養になっているっていうところで、まあ あの皆さん美味しいものを食べると楽しいな美味しいなって言うと笑顔になると思うので、うん、そうですね、それも、はい、栄養の一つです。
あ、そう考えたらいいんですか。はい、そうです、なんかちょっと気が楽になった。はい、ありがとうございます。はい、そしてあの冒頭でもおっしゃっていましたが、はい、今は実は栄養の日にちなんだ栄養習慣かなんかなって
るんですね。そうなんです、そうなんです、栄養の日っていうのをちょっとご紹介したいと思います。はい、栄養について親しみを持っていただくことを目的として、日本栄養士会っていう会あのところが8月4日、ちょっとあの8を8と言いますね。
なるほど。
から4、これ合わせてあの8月4栄養の日ということで制定されております。はい、で、8月4日を挟む8月1日から7日を栄養習慣、
はい、
で、まあ、その習慣を中心とした6月から8月の期間、まあ、全国の管理栄養士栄養士があのいろんなイベントをしたり、まあ、栄養を楽しむ生活をこう応援をしていこうというところで、はい、まあ、当院でもあの地域の皆様にこのあの栄養についてあの考えていただくきっかけになればというところで、はいはい、あの活動しております。
はい、じゃあ8月4日は栄養の日と、はい、覚えておくといいですね。はい、今後は、はいはい、ありがとうございます。さあ、そして今日の、まあ、テーマに行きたいんですけれども、はい、まあ、あの本当に猛暑が続き、今年の夏は格別暑いです。
はい、
でよく、まあ、夏バテしたわとかね、夏バテしてないなんていうその言葉もキーワードにはなっているんですが、はい、あの夏バテっていうのはそもそも小野さんどういった状態を言うんでしょうか。
はい、体がだるいですとか、はい、食欲がない、疲れやすい、寝不足、ちょっと当たりって言われるか思ってるいらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。まあ、そういった体調不良を、はい、あの言います。中でも、ね、食欲低下っていうので起こってくるのが便秘。
ほ
う、
はい、なるほど。
で夏バテで食欲が落ちると、まあ、便の元になる食事の量が減るので、まあ、便秘になりやすいと言われています。はい、でまあ、食欲がないとき皆さんこうおそうめんつるつるとかですね、まあ、麺類が多くなっちゃうとか、おかずを食べる量がいつもよりだいぶ減ってるとか、そういうことはないでしょうか。まあ、そういうことが起こると食物繊維とかビタミンの摂取量が落ちるので、はい、まあ、余計に疲れやすい便秘が起こるといったような、はい、ところです。
はい、じゃあ、まあその便秘が起こるということは便秘にならないようにっていうふうにしたいですよね。
そうですね、はい、まあ、そこを防ぐためには、まあ、あの暑い時なんですけれども冷えを防ぐ、
はい、
うん、あえてちょっと温かい味噌汁スープ、こういうものを献立に取り入れるですとか、まあ、水分をこまめに取る、
はい、
から食物繊維、ビタミン類、まあ、ミネラルとか、まあ、お野菜や海藻類、果物、まあ、こういったものが便の量に重なるので、まあ、そういったものをしっかりとって、あの食欲低下にならないように、はい、まあ、あのしていきましょうというところでしょうか。
はい、なるほど。またあれですよね、こう生活リズムっていうのも重要になってくるんでしょうかね。
そうですね、はい、ちょっとあの1日3回取りましょうと言いながらも、なかなかこうちょっとあ疲れた、朝起きれないみたいなので、
はい、
あの一食抜いちゃうとかですね、よくありがちじゃないでしょうか。はい、まあ、特に朝食っていうのが大切です。はい、で、まあ、睡眠を十分にとってリズムを整えて、はい、朝元気に起きてあの食事を取りましょう。それもあの便秘解消につながります。
なるほどね、はい、じゃあそういったことも踏まえて、はい、今日は実際にこの夏バテを予防する対策できるそんなメニューをご紹介いただけると。
はい、はい、じゃあメニューのご紹介をさせていただきます。
はい、
これは実際にあの当院で、提供した患者さんに食べていただいたメニューなんですけれども、
はい、
麦とろご飯、
うん、はい、
それから鶏胸肉のネギ塩レモン、うん、夏野菜のオランダ煮というメニューなんですけれども、はい、注目していただきたい食材、これをちょっと言いますと麦、山芋、レモン、ネギ、夏野菜、ちょっとたくさんで欲張りなんですけれども、はい、こういった食材を今日はちょっとご紹介したいと思います。
はい
はい、まず麦とろご飯、
はい
はい、ね、麦とろご飯の、まあ、麦なんですけれども、夏バテで起こりがちな、便秘、
はい、う
ん、あの食物繊維で注目したい食材なんです。でスーパーで皆さんよく見かけるのは押し麦じゃないでしょうか。
見ます、
はい、うん、
はい、
押し麦っていうのは、まあ、あの大麦を精米した後に、ローラーでこう圧力かけ でずっとこう潰して乾燥させたものなんですが、あの精白米、あの普通のお米ですね、はい、あの約10倍の食物繊維が含まれていると言われています。これも全部麦にしなくても、まあ、お米が7、麦が3っていうような割合、うん、7対3であの麦ご飯にしていただくのもいいと言われています。はい、で中でも大麦の中でも粘り気が強い麦を、これも聞かれたことあると思います、もち麦と言います。
ありますね、聞いたこと、はい
はい、この大麦に含まれる水溶性食物繊維っていうのがね、糖質の吸収を抑えて血糖値の上昇もあの抑えてくれるというようないい働きもあります。はい、で次に麦とろご飯のとろのところです。
はい、
はい、でこれはね、山芋のことです。山芋というのは、まあ、長芋だったり自然薯だったりイチョウ芋、つくね芋なんかで流通をしているんですけれども、はい、まあ、どの種類も需要競争があって、うん、古くから漢方薬としても利用されてきました、はい、うん、でまあ、これは疲労回復の効果があるので、うん、まあ、それから塩分を排泄するカリウムがあると、粘り気の成分、細胞の増殖を機能を促進して、まあ、粘膜とか、ね、胃の壁をこう壁を保護するというような効果もあるので、はい、まあ、ちょっと疲れやすい胃腸、夏の、ね、夏バテで疲れやすいところにはもってこいというところです。はい、でこの麦とトロ、はい、山芋ですね、これを合わせて取ることで、まあ、いい効果があるんです。
う
ん、まあ、栄養的にも、まあ、麦ご飯というのは優れているんですが、はい、実は消化吸収しにくい成分があります。うん、でそこにこう山の芋、山芋を、はい、あのかけると消化酵素、はい、山芋の中の消化酵素がご飯の消化を助けて長所を引き出してくれる、
うん、
まあ、あの一石二鳥のような夏バテ対策として優れたメニューと言えます。
はい、で小野さん、次 の、はい、それぞれの食材が、ね、ちょっとご紹介が結構では難しいお時間になってきたんですけれど、鶏むね肉のネギ塩レモン、これが主菜になって、はい、あと、はい、夏野菜のオランダ煮ですか、ね、
はい
はい、こちらもこう大まかに言うと、やはりこうどんな効果が見込めるというか、どんなメニューになってるんでしょうか。
そうですね、あの鶏肉の方はレモンやネギを使うということで、
はい、
まあ、疲労効果 の、あの回復効果のあるクエン酸とか、それからネギはあのこう辛みの成分、あのツーンとした香りとかありますよね、はい、あのそういったところがこうあの、食欲を増進させたり、
うん、
抗菌作用があったり、はい、鼻からこう香りっていうのが入ってくるので、はい、それがまあ脳に直接働きかけるっていう、まあ、薬味っていうのは、まあ、あの日本人が独特の昔からこう香りが薬であるって言われた効果もあります。はい、まあ、あのあとはまあナスもこう、胃液を分泌して出してくれるとか、
はい、
あそういった働きがあります。
はい、うん、なるほど。またね、あのオクラですとかネバネバのものは体にいいなんていうのも ね、はいはい、言われたりとか、はい、ズッキーニなんていうのもまた夏らしい、ね、食材ではありますよ ね。そうですね。
ズッキーニはあのキュウリみたいなんですけど、
はい、
実はかぼちゃの仲間で、はい、ベータカロテンとかビタミン C とか E も含まれていますので、はい、おすすめの食材です。
はい、はい、ではあの今日ご紹介いただいているこのメニューは実際に、
はい、
あのリバーサイドに行きますと、はい、そのメニューが手に入るということなんですね。
はい、検診センターの方と、はい、それからあの外来のフロアの方に置いてありますので、ぜひこのメニューをあの、参考にちょっとお家でも試していただきたいっていうの、はい、
はい、ね、あの今日は写真も実際にお持ちいただいてるんですけども、はい、見てるだけでこうちょっと夏らしいのど越しのつるつるというね、はい、食欲増進っていうようなメニューになってますので、はい、ぜひ気になる方は、
はいはい、
そちらのメニューも、ね、手に取ってあの挑戦してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、まあ、本当にこれからもあのこう体力がこう奪われるような暑さも続きそうですけれど、
はい、
では今日はあの最後に皆さんにどんなことを、はい、小野さんからこうお伝えいただけますか。
そうですね、まあ、食事をこうあの大事にこうして考えていただいて、
はい、
あのこういう暑い夏バテの時期こそあの生活リズムを整えて、で、あとは、まあ、ちょっとあの食事も大事なんですけれども、うん、やはりあの、大腸がんであるとか、
はい、
まあ、いろんながんのこう方が増えてきてるっていうところもあります。で、まあ、食物繊維なんかをね取ることによってリスクは下がるっていうことは科学的に証明はされているんだけれども、まあ、あのぜひ特に便秘の方、大腸がんの チェックするチャンスと思って、はい、ぜひ検査を大腸内視鏡検査受けていただきたいなと思います。から、現在2人に1人は何らかのがんにかかるとも言われてますので、ぜひ健康診断を受けていただいて、はい、早期発見、はい、早期治療ということで、はい、受けていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですよね、夏バテを乗り切るためにその食事でも工夫をしながら、また自分の体は自分で守るということで、はい、チェックをしながら、はい、検診も怠らずっていうところは重要ですよね。
はい、
はい、で今日は小野さんに暑い夏を食で乗り切るということで、夏バテ予防の食材、そしてその活用術、メニューについてお話を伺いました。倉敷中央病院リバーサイドの栄養治療室の室長で管理栄養していらっしゃいます小野純子さんでした。小野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
町のかかりつけ病院リバーサイド健脾通信、このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。